私からは2件質問をさせていただきます。まず1件目、町営住宅の入居について、現在羽幌町が所有されている町営住宅入居の先行決定は公営住宅法等に基づく羽幌町の住宅管理条例、羽幌町特定公共賃貸住宅管理条例、羽幌町単独住宅管理条例等の条例や関係規則により入居者を先行し決定することになっております。近年は持ち家世帯の高齢化が一段と進み、高齢者世帯や一人暮らしの方々が自宅の補修や修繕など維持管理や冬場の除雪に大変苦労されていると聞いております。このため現在自分で持っている一軒家を売って町営住宅に入りたいという方も年々増えてきております。また一度は都会に住んだものの、高齢になってやはり生まれ育ったところに帰ってきて住みたいが、民間の賃貸アパートも経済的に非常に厳しいとも聞く。さらに町営住宅に何回も入居の申し込みをしてもなかなか希望するところに入れないとの声も聞こえております。特に高齢者には住みづらい羽幌町になってきたものと感じております。こうした現状を踏まえまして以下質問いたします。1点目、各条例の条例や規則において入居資格基準を一つでも満たしている応募者が空き戸数以上いる場合には、選考過程における透明性や公平、公正な入居者選考を行うため、空き家が出た時に定期的かその都度公開抽選により入居者を決定すべきと思うがどうか。2点目、毎回入居の希望を申し込むにしても常に落選する場合もあることから、このようなことがないようにするため、いずれは希望する住宅に入居できるような制度を設けるべきと考えるがどうか。3点目、町長の諮問に応じて設置される入居者選考委員会は、町民の方々から委員会の組織や実態が全く見えないことや、選考過程においてどのような役割を果たしているかという疑問の声がよく聞かれます。このことから公開にするか廃止することも考えるべきと思うがどうか。次に2件目です。中央公民館（旧館）建て替えに伴う憩いの場設置について、羽幌町も少子高齢化の波が一段と進んできている現状の中で、現在公共的施設に高齢者や障害者、若者、子ども、幼児が安心して集い語られ合える憩いの場が少ないことから、地域全体の人と人とのつながりが一層希薄になってきていると感じております。こうしたことは、町の活気が徐々に衰退していくと同時に、弱体化にもつながり、魅力のない羽幌町になっていくのではないかと危惧をしております。こうした中で、先般2月13日に文教厚生常任委員会が開催され、中央公民館旧館建て替えの基本設計が示されました。その中で、特に図書室が現在の2倍程度大きくなる設計でありました。この大きなスペースを有効に活用して、これまでにはなかった公共施設内に憩いの場を設けることによって、より良い癒しの空間での読書や気軽にくつろげることができるような図書室にすることも必要であると考えることから、以下について質問いたします。1点目、建て替えする2階建てにはエレベーターを整備するなど、幼児を持つ若い方から高齢者、障害者などにとっては使い勝手の良い建物になることから、建て替えする図書室に憩いの場を設けて、多くの町民が気楽に 利用できるような施設にしてはどうか、また飲み物を楽しみながら本を読むことができるようなカフェ施設などを併設し、癒しの空間を提供するような滞在型図書館にすべきと考えるがどうか。2点目、古い本の劣化などを防ぐため、書物の電子化、各個 PDF 化を図り、パソコンやタブレットにより閲覧できるようなサービスや、新たな貸し出し方法の導入等、多くの町民がより利用しやすくすべきと思うがどうか。以上。
町長、小林佐伯君。
大阪議員のご質問にお答えしますが、ご質問2件目につきましては、私の答弁の後、教育長からご答弁申し上げます。それでは、ご質問1件目の町営住宅の入居についてお答えいたします。1点目の公開抽選による入居者の選考についてでありますが、公開抽選のみで入居者を選考することにつきましては、メリットもある一方で、緊急を要する場合への対応が困難となることや、困窮者が比較的低い方の入居など、デメリットの部分も大きいものと考えております。このことから、選考方法を変える考えは現在のところありませんが、今後も他の事例等を確認しつつ、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。2点目の入居者に対する制度の新設についてでありますが、応募された方々が希望通りに入居できないケースは結果としてございますが、選考過程においては過去の申し込み状況も含めておりますことから、議員ご指摘の制度を設けることにつきましては、現在のところ考えておりませんが、今後、他の事例等を確認しつつ、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。3点目の入居者選考委員会の役割と考え方についてでありますが、選考委員会の開会や廃止につきましては、選考時における審査の内容には、入居希望者のプライバシーにかかる部分が多く含まれていることから、公開することは現実的ではないものと考えております。また、選考委員会は町長への諮問機関として、真摯かつ公平、公正に審査されているものと認識しており、その役割を十分果たしているとの判断から、現在のところ廃止する考えはございません。
教育省、山口義則君。
続きまして、私からご質問2件目、中央公民館、旧館建て替えに伴う憩いの場設置についてお答えいたします。1点目の図書室に憩いの場を設け、癒しの空間を提供についてでありますが、はじめに中央公民館旧館の建て替えにつきましては、公共施設マネジメント計画の内容を踏まえまして、各フロアの機能や面積を積算し、基本設計案としてまとめてきたところであります。ご質問の図書室につきましては、面積が現在の2倍を想定しておりますが、図書施設のスペースを積算するにあたりましては、1平方メートルあたりの冊子の数など、蔵書数に応じた面積の積算基準に基づき行っており、現在の図書室の開花書籍冊数約3万6000冊を想定した場合、車椅子での利用にも配慮した配置として、このような面積となったところであります。従いまして、 施設全体における面積の観点からも、図書室内に新たに憩いの場を設けるという考え方はございません。2点目の書物の電子化、PDF 化と新たな貸し出し方法の導入についてでありますが、書物の PDF 化によるパソコン等への貸し出しについては、法令上難しいものと考えております。また、新たな貸し出し方法としましては、電子図書館サービス、いわゆる電子書籍をインターネット上で貸し出すサービスでございますが、好きな時に好きな場所で借りられるという利便性から、近年導入する自治体が増加しているところであります。当庁としましても、読書活動推進の観点から、利用者の活用しやすいサービスの提供は必要であると考えますことから、今後導入の可能性につきまして、具体的なサービスの内容や費用などを調査し、検討してまいりたいと考えております。以上、大阪議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。8番大阪照夫君。
まず1件目について、再質問をさせていただきます。この住宅問題につきましては、結構町民の間でもですね、いろいろと、議論されたり、その大きな問題っていうわけではございませんけど、高齢者にとってはいろんな住宅事情とかありましてですね、その都度結構お話を聞く機会がございます。それで今回、こういう質問になりましたのでご理解を賜りたいと思います。それで答弁書を拝見しまして、結論的に言うと、選考方法はまず1点目についてですね、変えないということでございます。これはメリット、デメリットがあって、デメリットが大きいというご判断でございますが、私としては逆にデメリットよりメリットの方があるのかなと。それはなぜかというと、答弁書にも書いてますが、緊急性とかいろんな部分で、あるいは低所得者、低所得者というか、そういう場合にすぐに入れないという、そういうデメリットは理解しております。ただですね、他の場合は通常であれば、例えば、申し込んでねですね、いろんな審査をするんだろうと思いますけど、その中でやはりそのメリットというのは公平性、あるいは透明性、公正、これがね、町民に一番分かりやすいんじゃないかというのが私の考えなんですよね。なかなか誰が入って誰が落選したとかっていろんなことを聞くんですけど、そういう意味から言ってもですね、公開抽選をした方が特殊な事情の、ね、除いた場合ですよ、条例に乗っかってますけど、それ以外については公開抽選をすべきだということですけど、再度考えはやらないというような変えないということですけど、その辺も踏まえてですね、再度そのデメリットの部分もちょっとが大きいからということなんで、そのデメリットはどういう部分が大きいのか、お聞きしたいと思います。
町民課長、宮崎康弘君。
はい、答えいたします。デメリットの部分につきましては、先ほど、答弁、申し上げておりますとおり、でございまして、緊急を要する場合の対応っていうのも、あるのかなというふうに思いますし、あとその困窮性を、選考委員会で審査するわけですけれども、これが思うほどこう低い方、 困窮度がまあ低い方が入居をされる、まあ、可能性もあるということがありますので、そういったところを踏まえますとデメリットの方がまあ大きいのかなというふうに考えております。そのため先ほどご答弁のとおり現状の形をまあ変える必要がないのかなというふうに考えております。以上です。
8番大阪照夫君。
デメリットってそれだけのデメリットで例えば国会抽選をしないというのは私はちょっとまあ理解苦しむんですけど、まあ、この国会抽選については北海道もいろんな地区あるいは全国いろんなところで、やられています。まあ、その理由はやはり公平性がないと、ね、不公平だということで、まあ、そういうことをやられていることが多い自治体、まあ、多くなってきています。まあ、その辺も踏まえてね、まあ、羽幌町もですしですね、そういうところをやはりまず調べてね、どういうところがデメリットがあるのかメリットがあるのか、そしてこの選考公開抽選をしたところをですしね、調べていただけますか。そしてすぐに結論的にね、今はできませんとかっていうんでなくて、いいものは取り入れるべきだと私は思ってますんで、そういう意味でそういうその伝道で何か所も実はやってます。まあいちいちここでは言いませんけど、そういうところを調べるつもりはございませんか。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。先ほども ご答弁申し上げましたとおり、現在のところは選考法はまあ変える考えがないんですけれども、今後においてはですね、他の事例等もまあ確認をしながらですね、あとその必要に応じて、検討していきたいというふうに考えております。
8番大阪照夫君。
それであれば他の自治体もね、そういうふうにして結構多くなってきている現状を考えるとね、まあ、羽幌町も前向きに、まあ、考えているということで捉えてよろしいでしょうか。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。まずは先ほど先ほど来答弁申し上げておりますとおり、まず他の事例につきましては調べていきたいと、そしてその結果、まあ、必要に応じてですね、検討していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
8番大阪太郎君。
まあ、前向きに取られてくれるという私の勝手な判断で前に進みます。実際にですね、ちょっとこの関連でですね、昭和26年制定の町営住宅管理条例で、いや特定羽幌町公共賃貸住宅管理条例には、住宅に困窮する順位や度合いにより入居順位を定めがたいときは、ね、難しいときは公開抽選によって決定するという文言があります。条例があります。これは今回のね、まあ、公開抽選と、まあ、やることは私はほぼ同じかなというふうに解釈していますが、羽幌町で例えばこういうその決めがたいとき、定めがたいときというのは過去にあったかどうか、そして公開抽選をやられたかどうか、分かる範囲で結構でございますので、ご答弁になります。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。私の把握している範囲では、議員先ほどおっしゃいましたような、選考によりがたい、場合、それ公開抽選を行ったという事例は把握しておりません。
8番大阪照夫君。
まあ、例えばそういう記録も残ってないということですか。すいません。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。そういった記録のまあ保存につきましては、規定によりまして、保存をしているというふうに思いますが、いつ頃までの記録があるかどうかというのが、現状ちょっと把握をしておりません。
8番大阪太郎君。
まあ、把握 知ってないという部分についてはなかなかね、難しいのかなって、まあ、文章を発揮される部分もあるし、まあ保存、永久保存とか3年保存とか5年保存ってありますんで、まあ、その辺は私は理解します。そこでね、ここで言っている定めたいっていう、具体的に定めたいっていう、またいっていう基準は定まってないんですよね。それでこの基準はどのような判断で、まあ、誰が定めがたいという部分について、決めるっていうか定めているのか、そういう基準というものは持ってますか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。選考の過程でですね、今議員おっしゃられたような定めが選考しがたい場合の部分の細かい部分につきましては条例の中では議員おっしゃったように住宅困窮者の順位を定めがたいときは公開抽選により入居者を決定するというふうにございますが、それの以上の、まあ、細かい部分というのは、現状は認識はないです。私の、まあ、認識で言いますと同じ程度の場合ということかなというふうに、理解をしているところです。以上です。
8番大塚照夫君。
いや、条例見てね、まあ、これ見ると、まあ、入居者の資格の中でずっと来ると、まあ、9条の、3項なんですよね。で、3項に公開抽選をするっていうきちっと歌ってるんですよね、させもがたいときは。ですから公開抽選もこれは、いや、先ほどの質問に前に戻るんですけど、まあ、そういうのはあり得るかなということで、関連で私は今質問しているだけで、ぜひですね、こういうこの定めがたいときは、公開抽選により入居者を決定するという文言もちゃんと条例に乗っかっているので、ぜひそういうことで、まあ、先ほど答弁いただきましたけど、そういうことも考えていただきたいということで、そういう基準についてはね、再度また検討して、設けていただければと思いますので、よろしくお願いします。続いて管理条例の10条に入居者の補欠、これを決めております。で、補欠の順位を、まあ、定めてね、出納認める数の入居者を、まあ、数を入居者の補欠者を、まあ、入居順位を定めて、出納認められる数の入居補欠者を定めることができるとなってるんですけど、こういう補欠者を決めたことがあって、名簿とかそういうのを作ってるのかどうか確認します。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。入居補欠者の、まあ、関係につきましては選考の都度ですね、住居ごとに1個につき1人の補欠者を選出しているところでございます。以上です。
8番大阪照夫君。
その補欠された方のについての周知というのはきちっとされてますか。その都度されてる、申し込み者に対して。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。入居補欠者に関しての通知はしておりません。
一番大阪照夫君。
まあ、知ってないというのはどういう意味かはちょっと理解できませんけど、そういう補欠者を決めておいて本人に連絡しないというのは、そしたらその人は補欠者にはならないんじゃないですか。違いますか。ただ町で補欠者って名簿に載っけただけであって、本人は全く知らないわけですよね、補欠だっていうのは。だったらおかしくないですか。で、名簿もちゃんと作らないとね、次、まあまあ、例えば毎年、例えば申し込みとか入ったり出たりするわけだから、公募するときに、そういうものをちゃんと、条例に謳ってるものをね、きちっとしたものを作っておかないとね、いや、本人は全く知らないで、例えば知らないから入って、 あと10人いたら10人のうち誰が補欠だとかっていうのを全く決めてるって言ったんだけど、今ね、決めていて、だけど本人は通知してないって、それちょっと矛盾してないですか。ちゃんと補欠者にきちんと連絡して、一応補欠者になってますってぐらいは連絡するべきだと私は思いますけどね。補欠者が決めてあげれば別ですよ。今先ほど決めてるって言ったんで、その辺答弁もう一回すいません。
総務課長宮崎康弘君。
お答えいたします。補欠者に対しての、まあ、通知はしておりませんが、仮に補欠が出たときには、その方には、まあ、通知することで、なんていうんでしょう、要は足りるのかなと、あらかじめ通知する必要はないのかなというふうに判断しております。
一番大阪太郎君。
で、条例にきちっとね、補欠者を定めるってあるんですからね、やはりそれはちゃんと本人に通知するべきですよ、教えてあげるべきですよ。それ何のための補欠者の選考なんですか。まあ、その辺はちゃんと考えてくださいよ。まあ、これじゃ言いませんけどね、それはちゃんと課長、覚えててください。それで次に、まあ、2点目に入るんですけど、まあ、毎回、まあ、申し込んでもですね、なかなか、町営住宅に入れないということで、まあ、大変、まあ、困っている方が実は結構いるんですよね。で、まあ、何回も落選して入れない人、まあ、例えばですよ、毎回あれば2年3年以上もね、漏れてる方実は聞いてるんですよ、あるんですよ、現実に。で、まあ、余計なことは言いませんけど、それらの方々についてね、羽幌町はどのようなね、手立てや対応をね、されているのか、されていないのか、やはりそういう人をね、救ってあげるべきだと私は思うんですけど、その辺はどう考えてますか。
町民課長、宮崎康弘君。
お答えいたします。議員おっしゃいますような、数回応募しても、まあ、入居できない方への、まあ、対応ということなんでしょうけれども、まあ、現状としまして、随時、募集されるときにですね、その都度応募をいただいて、その結果、2回目で入居される方もいらっしゃると思いますし、3回目で入居された方もいらっしゃるかもしれません。現状としてはそういう形で、その希望される場合には、都度募集して、応募していただくしかないのかなというふうに考えております。
8番大阪照夫君。
この後も方で、まあ、質問しますけど、まず留萌管内の実態を私調べたんですよね、まあ、参考までに。でそうすると留萌市を除く、まあ、留萌市は3年長くて3年ですか、希望する住宅に入れないのが、まあ、担当者に聞いても全然結構です、大阪って言ってますん で他の町村はほぼ、1年以内、まあ、それぞれの、ね、町村の住宅事情もあるのかなと思いますけど、1年以内にその希望する住宅には入ってると、入れてるという住宅事情があるんですけど、羽幌町がそういう2年も3年も入らないという住宅事情ってのは一体何が原因だと担当が思いますか。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。まあ、ただいまの件ですけども、まあ、それぞれの自治体ごとの、まあ、公営住宅の個数も違いますし、退去されて、公募する住宅の、まあ、個数という部分の違うと思いますので、一概には言えないのかなというふうに思っています。
8番大阪照夫君。
まあ、それはおかしいと私は思うんですよね。やはり、まあ、留萌管内だけでもね、皆さんこう希望する自宅に3年以内ではほぼ全員入ってるっていう実態をね、まあ、羽幌町だけがいや、いろんな事情だからっていうふうな逃げるような言い方されるとね、そしたら羽幌町の町民はね、入りたいとこあっても 何年も何十年も、まあ、例えばですよ、極端な話、亡くなるまで入れないのかなっていう、現状が今そうじゃないですか。ね、留萌館内ではほぼほぼ、ね、1年以内、あるいは即位入れる、それから留萌市でだって、ね、人数2万何人いるんですよ。でも希望する住宅はやっぱりその、いい住宅に希望する方は3年ぐらいは我慢してもらうという実態をね、言ってるわけです。だから、ハボーツだって3年ぐらいでね、入れるような、まあ、例えばシステムだから作らないっていうんですけど、そういうものを作っていったらどうですか。まあ、この後僕はちょっと私もポイント制っていうやつもちょっと後で言いますけど、そういうことも考えるべきだと私は思うんですよね。だから3年も4年も5年も、例えばですよ、入れない方をそのまま放っておくんですか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。まあ、ただいまの件なんですけれども、まあ、どうしても状況を見てますと、新しい住宅という場合には特に募集応募される方も、まあ、多いように感じています。まあ、そういったことが例えば数年続けば議員おっしゃられるような、まあ、ケースもあるのかなというふうに思っています。先ほど、まあ、答弁でも申し上げましたけれども、まあ、この辺の部分につきましても他の事例もですね、確認をしながらですね、対処していきたいというふうに思っておりますけれども、現状では、先ほど申し上げましたような形でですね、現在のところを考えているところでございますので、その辺はご理解をいただきたいなというふうに思います。
8番大阪照夫君。
いや、私としてはね、結構、まあ、ここの部分は納得できない、大事なところなんで納得できないんだけど、他のところ町村でできて羽幌町ができないというのはね、住宅事情が施策が悪いんじゃないですか。そうすると住宅の住宅全体の施策が悪いから入れない人がどんどん出てきて、何年もこう伸ばし伸ばしになってね、いつまでたっても入れないとい いう方も出てきてる現状ね。現状それ把握してますか、担当課で。例えば申し込み出てきてますよね。それはもう担当課で分かったと思うんで、それで3年も例えばさ入れない、まあ過去にもあったと思うんですけど、そういう方結構いるんですよ。実はやっと入れたとか、だからそういうことをなくするためにね、解消するためにそういうね、まあこれから私が言うポイント制度だとか、いろんな応募回数によってそういうものを改善していく、そういうシステムを作るべきだと私は思うんですけど、そこどうですか。
町民課長、宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。まあ、困窮度合いの部分でもですね、その方が、まあ、どういった方が困っている度合いというのはちょっと分かりませんけれども、いずれにしましても都度体験が出ましたら公募をかけておりますし、その個数を、まあ、上回った場合、都度困窮度合いを審査するために選考委員会という形で、開催をしていただいて諮問しているというような状況もございますので、この辺につきましては、そういった内容をちょっと踏まえた、そしてその結果がたまたまそうだったという部分もあるのかもしれません。いずれにしましても、先ほど来、答弁申し上げておりますとおり、その辺の他の事例という中で、細かい部分もちょっと含めてですね、その辺も含めながら確認はしていきたいというふうに考えております。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、そういうその入居できない人、まあ、取り残されている方をね、ぜひですね、救うような町づくりをしていただきたいと、まあ、行政の話がね、できませんのでね、私どもが入れれるわけでもないし、作れるわけでもないんで、その辺もちゃんとしっかりやっていただきたいというふうに思います。 まあ、町長さんには最後にお聞きしますけど、まあ3点目の選考委員会の諮問についてですが、まあ、これはプライバシーのとかいろんな部分で秘匿性があるというのは私も知っております。ただプライバシーって言いますけど、個人名を挙げてね、委員会に私は資料とかペーパーそういうものを挙げているとは私は思ってませんけど、そういう実態でよろしいですよね。委員会に例えば個人名で挙げて、個人の住所で挙げてっていうようなことはしてませんよね。
町民課長、宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。選考時の場合の場面部分での取り扱いかもしれませんけれども、現状のところはですね、選考の中での匿名というのはしていないような状況にあります。ただ今後においてですね、先ほども来答弁申し上げておりますけれども、他の事例も踏まえてですね、改善すべきところは改善をしていきたいというふうに考えております。
8番、大阪輝夫君。
ぜひですね、課長から再三、改善するところは改善していきたいということでございますので、その辺をよろしくお願いします。まあ、1件目の最後、町長さんに、町長にお聞きしたいと思います。まあ、国の公営法25条においてもですね、応募個数を超える場合は、住宅の困窮実情により、公正な方法で選考し、決定すると記述されています。それに基づいてもですね、不透明性をなくして公平公正に行うべきであり、そういったことからも特殊事情以外はですよ、以外はその都度公開抽選をすべきだと私は思います。それで町長の令和5年度の調整執行方針の結びで、活力あるまちづくりを目指し、行政の透明性を高め、公正公平な行政運営に努めると述べており、さらに第7次羽幌町総合振興計画では、7つの項目を軸にして、充実振興を目指し、初心を忘れず、誠実と透明で公正公平な信頼の高い調整運営に努めてまいりますと、いずれも今回、私が、まあ、公開抽選、それから入居者制度を設けること、これにつながると思うんですよね。で、町長がこれを行政運営の基軸とされている部分でございます。透明性、公平性、公平。これに合致すると思うんですが、私はそういうふうに思ってるんですが、町長の考えを最後にお聞き、一件目の最後にお聞きします。
挙手。町長、小林佐伯君。
大阪議員から再度のご質問でございましたが、選考委員会は、答弁でも申し上げましたが、町長への諮問機関として真摯かつ公平公正に審査されているものと認識しており、その役割を十分果たしていると思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
8番、大阪輝夫君。
いいですね、町長がリーダーシップを取ってですね、この住宅問題、より良いものに改善してほしいと思います。よろしくお願いします。それで、大きな2件目について、中央公民館の建て替えについての本に移りたいと思います。よろしくお願いします。まあ、再質問でですが、まあ、これまでの図書館というと、まあ、子どもたちが、まあ、勝手に言ったら言葉は失礼、これを取り消します。子どもたちが利用するといった偏った、まあ、堅苦しい印象が強くですね、図書室といって一般の方が行くっていうのはなかなかないかなというふうに思っております。で、今回新たにですね、建て替えをする予定で、まあ、憩いの場、まあ、あるいは気楽に休める場、まあ、を作ってほしいということで、私は申し上げたんですが、答弁書では、まあ、そういうものは作らないという答弁でございました。まあ、非常に残念ですが、まあ、それを踏まえて何点か時間の範囲で質問したいと思います。まず1点目ですが、図書館の目的といいますか、役割ですね。私は基本は多くの方々が、まあ、お子さんも含めてね、調べ物やいろいろな書物を参考にして勉強したり知識を得るところだと私は思っていますが、町として町としてね、図書館の果たす役割はどのように取られているか伺いたいと思います。教育長でなくても担当課長でいいです。
社会教育課長飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。図書館の果たす役割ということでございますけれども、ただいま大阪議員が言われた学びの部分もございますし、それから知識の習得ですとか教養や情操の向上と、そういった部分も役割として担っているのかなと思ってございます。
8番大阪照夫君。
そこでですね、町がこれまで図書館の、利活用を促進するために何か積極的に取り組んだことがあれば教えていただきたいと思います。
社会教育課長飯坂正美君。
図書館の利活用の促進ということで、実施しておりますのは、インターネットを利用しました蔵書の点検ですとか、そこから、貸出しの予約をできるというようなシステムを取り入れておりますし、あとは読書の推進と並行しておりますけれども、図書室の活用ということで、小学校1年生を対象としましたセカンドブック事業ですとか、そういったものも、利活用の推進という意味で、実施しているところでございます。
8番大阪太郎君。
わかりました。それで次にですね、これ建て替えの時期についてはちょっと私文教の方と聞いた記憶がちょっとあるかないか定かでないんで再度お聞きしますが、着工は3年か4年後になるのかなというふうに思ってはおります。で今後のスケジュール予定についてね、今現在わかる範囲内で、どの時期にやるとか、分かる範囲で結構です。それからこの費用についてもね、若干文教で12億とかってちらっと聞いたんですけど、その辺をちょっと教えていただければお聞きします。
社会教育課長飯坂正美君。
お答えをいたします。まず建て替えのスケジュールでございますけれども、令和4年度今年度、基本設計を実施させていただいておりますが、少し間が空きまして、令和7年度に、実施設計を、行う予定となっております。その後、令和8年度から、10年度にかけまして、旧館の、解体も含めまして建設工事に進んでいきたいというような予定でございます。それから、事業費に関しましては、当初マネジメント計画の、中ではですね、建て替え除却も含めて、費用としては、8億数百万というような金額でございました。ただ現在の相場といいますか、そういうものもございますし、当時マネジメント計画で示させていただいた金額につきましては、当時の国が用途別の建物といいますか、そういった基準に基づきまして面積をかけた数字ということでございますので、そこからは少し離れてくるのかなと思っておりますけれども、現在相場がいろいろ変動する中で、また実施設計をしていく中で具体的な数字が見えてくるのかなというふうに認識しております。
8番大阪太郎君。
そこで今回提示された基本設計ですね、先ほど、用紙でも申し上げましたが、質問してますが、図書室だけ、2倍に大きくなっているわけでございます。答弁書では蔵書数に応じた面積の、積算基準、あるいは車椅子での利用など障害者への、配慮という設計ということで、ご理解はいたします。で私としてはでもね、今後の人口動向あるいは状況から考えてね、まずこれだけのスペースがいるのかどうかなというのは私はちょっと疑問に思っております。で憩いの場の設置は、できないということですが、せっかくですね、建て替えするわけですから、本を読む、読書するっていうのは、もうなかなか一般の町民はないのかなということを考えてますんで、ぜひそういうそのスペースをね、癒しの空間でもいいですし、本当にそういう空間を設けていただければありがたいなって、実は思っています。再度そういう憩いの場は設けないけど、空間的なスペース的なものは設けられないのかどうか、再度ちょっとお聞きしたいと思いますが。
教育長山口義則君。
ご質問にお答えしたいと思います。憩いの場ということでありますけれども、読書 まあ、図書室、図書館でありますから、まあ、読書という主目的があります。でそういうことで集まった皆さんが、交流するということは想定をしているわけですけれども、まあ、不特定多数の方がいろんな年代の方が、集まって交流するだけという目的でそこを利用するということ自体は想定をしているわけではありません。で、スペース的なことを申し上げますと、先ほど申し上げました通り車椅子での利用ですとか、それからこの3万6千冊の中には、約1万6千冊ぐらいが児童書、それから、まあ、絵本だとかそういうものが含まれておりまして、で子どもたちが、自由に選んで見られるという状況を作るためには、今まであるような6段5段という高い書庫では、書架では子どもたちは見られませんので、低めの3段ぐらいの、書架にしなければならないということから、そういう面積的にもかなり広くなることが否めないということが一つあります。それと、今の図書室では本を読むスペースですとか、くつろいでですね読める、そういった快適なスペース、それからもう一つ大事なのは子どもたちが学習できるようなスペース、そういうのが全く取られていないんですよね。で都会であれば図書館もたくさんありますし、それから、塾ですとかそういうところの自習スペース等があって、子どもたちがたくさん学習しているというような状況がありますけれども、羽幌にはそういう環境がないということから、ぜひそういう環境を作ってですね、子どもたちが土日ですとか、長期休業の間ですとか、そういう部分でそこで勉強できるような場所ですね、そういうものを提供したいというのが熱い思いで思っております。まあ、そういった中で、そういうもろもろのスペース、それから、今までのように貸し出すっていうだけではなくて、レファレンスサービスですとか、そういうものも充実していかなければならないし、あるいは書の北明記念室も併設しています。それから、郷土資料館の、部分も併設してますので、そういった部分の説明ですとか資料の収集、それから管理、そういうものもやっていかなければならないということから、その不特定多数が交流するというような、そういうような場所っていうのはその中にはちょっと設けられないの、そういうのが、ございますので、ぜひともご理解をいただきたいというふうに思います。
8番大阪寺尾君。
ぜひですね、将来を見据えたものづくりはこれ大変大事だと思うんで、よりものを、まあ、最後に後で言いますけど作っていただきたいと。で2点目 の古い本の劣化などを防ぐ、まあ、電子化ですね、まあ、これについて質問させていただきますけど、まあ、PDF 化の、まあ、パソコンへの貸し出し等については、まあ、これ以上難しいということでございます。まあ、それで閲覧は可能だと私は思います。さらにですね、答弁書でも触れていますが、電子図書館というのは本当都会ではほとんど多くなってきております。で、まあ、これは図書館が所蔵する書物とか映像というものを、ね、メディア、まあ、マスメディアとも言われていますが、まあ、利用できるサービスですが、まあ、この辺を、まあ、導入を、ね、考えていますということも言っていますので、まあ、今後に向けてそういうことはどのように、まあ 最終的に導入に向けて考えているという答弁書をいただいていますので、まあ、実現できるよう期待しておりますが、その辺もう一回簡単にですね電子書籍だとかそういうものについてどう考えているか、まあ、ちょっとお聞きしたいと思います。
社会教育課長飯坂正美君。
お答えをいたします。まあ、電子図書館、電子書籍の部分でございますけれども、まず今、庁として所有している冊子をPDF 化する、複製するという部分に関しましては、 著作権法等がございますので、まあ、できたりできなかったり、さらにそれを電子上で貸し出すという部分につきましても、なかなか難しいというところでご理解をいただきたいと思います。それからその電子図書館の部分につきましては、最初の答弁書にもございましたけれども、まあ、今、だんだん普及をしてきているという状況でございます。ただ、その中ででもですね、電子書籍で売り出されているものはありますけれども、それを図書館として貸し出すという場合は、また書籍の扱いが変わってきてまして、その使える範囲も狭まってきてますんで、これからどういった部分で広がっていくのか、それから経費につきましても、まだ高いというお話もされてますんで、そこら辺はこれからいろいろまた調査をさせていただいて、ちょっと検討のまな板に上げていきたいというふうに考えてございます。
一番大阪太郎君。
ぜひですね、子どもたちの、まあ、いろいろな教育、学習教育の支援、さらには上層教育にも、まあ、十分この電子書籍だとかという部分については役立つのかなと私は思ってますんで、まあ、今後もね、コストはちょっとかかるかもしれませんけど、考えていただきたいというふうに思います。それからちょっと関連でお聞きしたいんですけど、まあ、図書館の、まあ、都会でよく、まあ、今、実施されているのは指定管理者の導入ということで、まあ、なかなか難しい部分、まあ、直営が、まあ、普通の、まあ、羽幌町であれば、まあ、田舎であれば直営がだろうと思うんですけど、都会は本当は、結構指定管理者を導入してですね、民間の、まあ、いろんな意味でいいものを取り入れてやっているというメリットもあるんですけど、まあ、そういうようなことも、まあ、考えたことがあるかどうか程度で結構ですので、ご質問いたします。
教育省山口義則君。
お答えいたします。指定管理者については入っていただければいいかなとは思いますが、実は図書館 の, いろんな部分で文献読みますと2000平米っていうのが図書館として機能するラインだっていうことで、それ以下であればほとんどそういうリピーターが増えてどんどんやっていけるような、部分ではないということなので、おそらくそういう2000平米を超えるような、図書館であれば、そういう、指定管理も可能なのかなと思いますけど、羽幌町のような図書室的な300ちょっと平米ぐらいの部分であればですね、ちょっとそういう部分は難しいのかなというふうに考えております。
8番大阪照夫君。
それでね、まあ、指定管理者はなかなか難しいという部分についてはご理解いたしました。それでまあ、これまあ、お願いというか行ってみたらどうかということでちょっと提案させていただいたんですけど、まあ、羽幌町が災害時の応援協定を結んでおります神奈川県の海老名市というところがあるございます。ここに素晴らしい図書館が実はできて、まあ、ここに館内にスターバックス講師だとかいろんなものを併設して、まあ、素晴らしい図書館が実はあるんですよね、まあ、作ってるんですよね。で、まあ、そういう協定で有効都市の感じで、まあ、羽幌町がいるわけですので、ぜひですね、せっかくまあ、そういう有効都市の形を取っているわけですから、そういうところを視察されたら、まあ、出張ね、出張費かかるんですけど、視察されたらどうですかね、一回そう一回見てみたらどうですか、教育長どうですか。
教育長山口義則君。
お答えいたします。視察先進地の部分視察というのは大いに結構だと思うんですけれども、やはり規模とかそういう部分が全く違うんであればあまり参考にならないのかなというふうにも思いますので、まあ、そういう、まあ、調べてみまして、参考になるようであれば、させていただきたいというふうに思います。
8番大阪太郎君。
参考になるかどうかはね、やっぱり行ってみないと実は分からないわけで、 卓上で の, この話じゃなくて、やっぱり実際にね、海老名市と友好関係結んでるわけですから、ぜひ行ってくださいよ。そしていいものをやはりその見てね、やはり取り入れる、羽生町で取り入れられるものをやはりやるべきだと私は作っていくべき、これから作る図書館ですからね、図書室ですから、そういう意味でぜひ行っていただきたいというふうにお願いをします。で最後に教育長にお聞きします。今年度の教育行政執行方針でですね、読書活動の推進として生涯学習の場として公民館図書室の充実を図りながら利用者のニーズに対応し身近で活用しやすい図書サービスを目指すと述べております。現在の試算では約8億のかかる大きな建て替え工事事業でありますから、ぜひですね、町民からいろんな意見あれば、さまざまな方から意見を聞いてね、より良いものをこう基本設計終わったわけですから、実設計に向けてね、取り組んでいただきたいと思いますが、そういうのをよりもの、より町民に、多くの町民に、ね、気軽に利用できるような図書室に、図書館にしてほしいと思いますが、そういう思いがあれば、最後にお聞きします。
教育長、山内義則君。
図書室ですけれども、先ほども申し上げましたけれども、今の図書室には閲覧できるスペースというのが、ほとんどなくてですね、それにもかかわらず毎回利用されている方とか、そういう方がいらっしゃいますし、そこにですね、いいスペースっていうか、そういう読書がくつろいでできるようなスペースっていうのを作ればですね、今まで来てくれた人もまた今まで利用していない方も、そこでくつろいでですね、読書人口が、広がってくれるということを考えておりますので、そういった意見を聞きながらですね、くつろげる、楽しめる、そういった図書室になるように心がけてまいりたいというふうに思います。
これで8番、大阪輝夫君の一般質問を終わります。